ヨハネによる福音書19章の31節から。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日だったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者はあなた方にも信じさせるために自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに、彼らは自分たちの差し通したものを見るとも書いてある。以上です。イエス様の十字架における出来事をヨハネによる福音書から、丁寧に細かくですね、学ばせていただいています。今週はその19章の31節から37節までを、今週の私たちのこの礼拝に与えられた言葉として今読ませていただいたわけですが、すでに前回読みました最後のところに、頭を垂れて息を引き取られたということが、書かれてありました。イエス様の地上の生涯はすでに終わったわけですね。それで今回はその死んだ後のイエス様のことについての、出来事ということになるわけですが、一人の人が死にました。死んだらどうするだろうか。これは一般的にもそうなんですけれども、ある人が、一人の人が死ぬば、残されたものは、いろんな悲しみや、途方に暮れるようなことがあるにしても、とにかく死なければならないことがありますよね。それは死んだ人の体を処置するということですよね。死んだものをどう処置するか、私たちが行ういわゆる一般的な葬儀というものも、愛する者の体をですね、愛を込めて処置することだと言っても間違いないことなんだろうと思いますね。クリスチャンの場合は礼拝堂にその愛する者の体を運んできてですね、そこで神を礼拝する。キリスト教の葬儀というのは神様の礼拝なんですね、基本的にね。そこで神を礼拝し、祈りを捧げ、賛美を歌いながら肉体の処置をする。何が行われているのかといえば、この人の死は何を意味し、その肉体を葬るということは何を意味するのか、今体を葬られるこの人の生涯は何であったのか、それが私たちにとってどんな意味を持っているのか、この人を葬る、私たち自身が実はどのような思い、どのような信仰を持ってこれを行うのか、葬儀というのは実はそういうことが問われる場でもあるんですね。ですから本当に大事な、場面でもあると言って間違いないと思います。ましてここで問われているのはイエス様の、イエスキリストのお体の処置ですからですね、これはやっぱり大きな深い意味があると言って間違いないことですね。他の福音書、つまりマタイ、マルコ、ルカにはそれぞれにイエス様が十字架の上で息を引き取られた時にですね、その様子をずっとと見ていたローマの百人隊長、ローマ兵の隊長ですね、百人隊長がその様子を見て一言言ったの、皆さん覚えてますかね。何と言ったか、本当にこの人は神の子であった、あるいは本当にこの人は正しい人であったと叫んだってことが、記されているんですね。ここにははっきりとしたイエス様に対する、あるいはイエス様の死に対する信仰が言い表されてますね。十字架の意味を言い当てている言葉が書き記されていると言ってもいいんだと思いますね。実はこの私たちが今日開いているヨハネによる福音書はこの百人隊長の言葉を書いていません。今日読んだところも出てこないですね。しかしそれが書き記されていてもいなくてもですね、やっぱり十字架の出来事っていうのは私たちに問いかけてくる、私たちはこの十字架の出来事に出会うときに問いかけられるっていうことなんですね。あなた方はこの人を誰だというのか。イエスはまだ生きておられたときに弟子たちに問いかけましたね。あなた方は、弟子たちにですね、あなた方は私を誰だというのかと問いかけましたよね。あなた方は私をどんな存在だと思っているのか、私はあなたにとって誰か、 とイエス様は問いかけたわけですね。まあ、こんなふうにキリストの十字架、イエス様の死を前にして、実は全ての人がそのように問いかけられていると言って間違いないことなんだろうと思うんですね。今ここに息を引き取られた方は、あなたにとっていかなる存在なのか、無意味な存在なのか、それともかけがえのない存在なのか、あるいは中途半端な意味しか持っていないのか、この方が今十字架で息を引き取られたということが、あなたが生きているということにとってどのような意味を持つのだろうか。実はこういうことがイエス様の十字架の前にですね、私たち問われてくるっていうことですね。じゃあ実際このイエス様のお体についてですね、当時のユダヤ人たちはどういう処置をしたんだろうか。ヨハネ福音書の31節をもう一度読んでみると、こう書かれてますね。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日だったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。要するにユダヤ人たちはなんか早く片付けたかったようですよね。なぜかというと、ここに書いてますね、その日は準備の日で、翌日は特別の安息日だったのでって書いてますよね。安息日というのは土曜日なんですけれども、ユダヤ人の、1日の数え方っていうのは私たちの数え方と違って、私たちは今0時から次の日になるわけですけど、午後夕方の6時ぐらいから次の日が始まるんですね。でイエス様が十字架にかけられたのは9時、息を引き取られたのは3時ですから、3時から6時の間に3時間しかないわけですね。この間に遺体を処置しないと安息日になってしまう。安息日といっても、この時の安息日は1年に1度の特別な日、あの杉越の祭りの安息日ですから、特別に世界中からね、ユダヤ人たちが集まって、神を礼拝する日ですから、そういう意味ではこの日を、あの汚らわしい肉体によって汚されてはならないという、そういう思いがあったに違いないということですよね。特別に彼らは、まあ、安息日を聖別せよとも言われていますし、今日ここに書いておきましたが、申命記の21章の22節にはこういう律法が教えられていたんですね、命じられていたんですね。申命記21章の22と23、ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられた死体は神に呪われたものだからである。あなたはあなたの神主が修行として与えられる土地を汚してはならない。この木にかけられるというのは十字架、貼り付けの刑にされるということですよね。そういう、死体は呪われたものなので、一晩中ね、晒し物にしておいてはいけない。その日のうちに、埋葬しなさい、埋めなさいっていうことが言われてますね。まあ、こういう律法をユダヤ人たちはきちっと守ろうとしていったと。十字架にかけられて死んだイエス様の体もこの律法の教えに従って処理しようとしていた。つまりこの人々はイエス様の十字架のもとにあって何を考えていたかというと、一つのことしか考えてないですね。律法を忠実に守りを行う。彼らにとってそれが全てだったと言ってもいいでしょうね。彼らにとってそれが、生活の中心であったと。こんな呪わしい死体を残したまま聖なる安息日を迎えるわけにはいかないね。これから迎える安息日は杉越の祭りに関わる聖なる日だ。その杉越の聖なる安息、喜びの祭りの時を、ナザレのイエスという汚らわしい存在をそのままそこに残したままで祝うわけにはいかないと考えた。それで足を折って取り下ろすようにピラトに願い出たということですね。このことはよく考えてみると、ある意味こう皮肉と言ってもいいんでしょうかね。皆さん、イエス様の十字架って何かって言ったら、キリストの十字架ってのは律法の完成なんですよね。律法の成就なんですよね。イエス様は私たちを、全ての人を律法の束縛から解放するために十字架にかかられたわけです。その十字架のもとにあったユダヤ人たちは律法を守りを行うことに必死になっていた。これはもうまさに皮肉といえば皮肉。 と言って間違いないことだと思うんですね。彼らは自分の力と自分の知恵だけで生きようとしていたと言ってもいいでしょうね。さらに言えば神の知恵と神の方法を無視して自分の考えだけで彼らは生きようとしていた。律法に生きるってそういうことなんですよね。その結果彼らはどうしたか。彼らはイエス様の存在と教えを無用なものとして十字架にかけて殺してしまった。足を折って取り下ろすっていうのはですね、まあ意味はすぐ分かると思いますけれども、十字架にかけられて、十字架けっていうのは苦しみをなるべく長く継続させて死に至らしめるって恐ろしい刑罰なんですよね。ギロチンみたいな一瞬にして首がスパーッと切ってすぐ死んでしまうから、ある意味では 楽天ですけどもね、怖いでしょうけど一瞬にして死ぬ。でも十字架けっていうのは死にそうなところでストップしてますから、3日間あるいは長い人は1週間ぐらいね、その十字架の上で生き続ける人もあったようですよね。で足を折って取り下ろすっていうのは、まだ虫の息でもあったならば足の骨を砕いてですね、さっさと、死に至らしめて取り下ろすっていうことですね。これある人の説明によると、クワとかこの鉄の棒でですね、足のすねをもう粉々に粉砕するんだそうです。残酷ですよね。そうやってとにかく死に至らしめてその死体を取り下ろす、そういうことをユダヤ人たちはピラトに要求したって言うんですね。これ一説によりますと、ローマの法律では十字架刑にかけられた死体っていうのは埋葬することが許されてなかったそうなんですね、ですからこの時もユダヤ人たちは自分たちの その、まあ、律法を守りたいって思いですけれども、そのことのままに、まあ、ピラトを自分たちの思いのままに動かしたってことですね。ピラトってこの十字架のことにおいては全くユダヤ人たちの思うツボになってるわけですよね。イエス様の無実を知っていながらユダヤ人たちの圧力に押されて結局十字架につけることを、許可してしまった。さらには一般的には十字架刑に処せられたものは埋葬されないのにですね、ユダヤ人たちの圧力に押されて、まあ、それを許可したと。ピラトはユダヤ人たちの道具として使われていたと言ってもいいかもしれませんね。しかし同時に実はこのユダヤ人たちは自分たちの意図せずしてってことですけれども、イエス様を埋葬することで旧約聖書に予言されていたヨナ書ですね、3日間のイエス様が墓の中にいて、そして3日後に復活するというね、出来事を彼らは自分たちで意図せずして行っていたということが言えるんですよね。わかりますか皆さん。もしイエス様がユダヤ人たちがピラトに願い出なかったら、おそらくイエス様は十字架につけられたまま3日間あるいは1週間ぐらい放りっぱなしになったはずですよね。ユダヤ人たちが願い出たので、無理やり願い出たのですぐ取り下ろして墓にその日のうちに納めた。そして3日後に墓の中からイエス様はよみがえった。こういう予言が成就したのは実はユダヤ人たちがこれを取り行ったからなんですね。不思議なことですが、いや不思議ではないですね、これが神の技なんですが、神様というお方は私たち人間のさまざまな思いや計画というものを超えたところでご自分のご計画を成就されるってことですね。この時ユダヤ人たちはピラトを自分の道具にしていましたが、ユダヤ人たち自身はむしろ神様の道具として用いられたってことですよね。神のご計画がここで成就されていたということを私たちは見逃してはならないんだろうと思いますね。ピラトの命令でローマの兵士たちはまず他の二人の男の足を折って殺しました。ところがイエス様に近づいてみると、イエス様はすでに息絶えていたと、死んでいたと。そのためにイエス様の足は折らずにですね、そしてその代わりに、まあ、死んでいることの確認だと思うんですが、兵士の一人が槍でイエス様のこう脇腹を刺したってね、するとどういうことが起こったかというと、ヨハネの福音書はこう書いてますね。するとすぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。そのものはあなた方にも信じさせるために自分が真実を語っていることを知っていると。それを目撃した者 って書いてますが、これ一体誰のことなんだろうかってね、昔から言われてるんですが、おそらくこれはイエス様のそばに、十字架のそばにいたからそれを目撃したわけで、それはあのイエス様が愛する弟子っていうね、あ、イエス様じゃ、ヨハネの福音書が主の愛された弟子って書いていたあのヨハネ自身であったろうというふうに言われていますね。ヨハネは自分の目で見た、目で見た真実を私たちに伝えようとしていたってことですね。それは何のためかというと、あなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っているってわざわざ述べてますね。この真実っていうのは真理とも訳すことのできる言葉だと以前の礼拝でもお話ししたように思いますけれども、ここで言う真実っていうのは、ただイエスという人物が実際いたんだとかね、イエスという人物が実際歴史の中で十字架にかけられて殺されたんだっていう、これは歴史的事実なんだっていうことの真実にとどまるものじゃないんですね。ここで言う真実っていうのは、そのイエスが私たちの罪からの救い主、メシアであるっていうね、つまりイエス様の十字架の出来事に私たちの救いを見るということが真実ということの意味ですね。あなたが生きていることにとって、この主イエスの死、今ここで息を引き取られたイエスは何を意味するのか、そういう問いかけが十字架の出来事には必ずあると先ほども言いましたけれども、その答えは私の生きるべき真理があるのだと、私たちが死ぬ時にも慰めとなる真理がここにあるのだ、この方こそが誠の救い主なのだ、その真理を知るということがこの問いかけに対する答えでもあるということができるんだろうと思いますね。ところでヨハネはこの箇所の最後の36節と37節でね、こんなことを書いてますね。もう一回読んでみます。36と37、これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。これはもうイエス様の十字架の話をここまで何回もしてきて何度も言ってきたことですが、聖書ははっきりと、福音書ははっきりとですね、この十字架の出来事っていうのは人間的な出来事じゃないんだと、ね、人間の憎しみとか妬みとかそういうものによってイエス様が翻弄されてね、思いがけず殺されてしまったと、そういうことじゃないんだと、むしろ神のご計画であって、神が罪ある人間を罪から救い出すためにキリストが十字架にかけられた。イエス様はそれを自らご存知で、自らその十字架の道を選んで進まれたんだってね、まあ、そのことを何度も、確認してきました。そしてここでもそのことがある意味で確認されていると、これらの出来事、つまり十字架において起こったこのことは、あの旧約聖書が、予言していた、約束していたその言葉の実現なんだ、それが実現したのだ、神の言葉は確かなものなのだということをヨハネはここでも伝えようとしている。ここで2つのことが言われてますね。その1つが、骨の1つも砕かれないという聖書の言葉ですね。これそのままの言葉が聖書の中にあるというんじゃなくて、実はこれは出エジプト記の第12章の46節というところ以下を見るとですね、あの杉越の祭りについての規定というのが記されているんですね。その31節に準備の日っていうのがあって、これさっきも準備の日って出てきましたけれども、それは杉越の祭りの時に食べる羊を殺す日のことなんです。ですか、準備の日っていうのは杉越の祭りの時に食べる羊を殺す日、それ金曜日なんですね。土曜日が安息日ですから金曜日がその日でして、イエス様が十字架につけられた金曜日の9時から、まあ、15時、午後3時ですね。その間はちょうど祭りのために羊が神殿で次々と殺される時でもあったんです。うん。そういうことは明らかに、これ前回も言いましたが、ヨハネの福音書が、という、ヨハネの福音書はですね、イエス様を杉越の羊と見ているんだと。わかりますか、皆さん。出エジプト記で、あの杉越の出来事で捧げほふられた子羊、あれは実はイエス・キリストを指し示すものであって、イエス様こそが本当の意味での真の意味での杉越の羊、人間を罪から救い出すそのお方なのだということをヨハネ福音書ははっきりと物語っているということですね。そこでこの杉越の犠牲になる羊についてですね、出エジプト記さっき言った12章は46節でこう語ってる。46節は 修法にも書いておきましたので見てください。一匹の羊は一軒の家で食べ、肉の一部でも家から持ち出してはならない、またその骨を折ってはならない。ここですね。杉越の祭りで捧げられる羊はね、一軒の家でそれをこう残りなく食べなさいって、ね、全部ね食べ尽くしなさい、その時に骨を折ってはならないって言われていた。まあ、骨を折らずにその羊をほふって食べることによってその犠牲は完成するという意味だったと思うんですけれども、イエス様はまさに真の杉越の羊として十字架にかかられた、それゆえ主イエスの足の骨もまた折られることはなかったんだ。それはまさに本当の意味での杉越の羊だからだということですよね。細かなところなんですが、こういうことも含めて全てイエス様という方は旧約聖書が予言していたあのお方に間違いないのだということを聖書は私たちに教えているということなんですね。本当かなって疑う人はぜひ聖書を本気で調べてみてください。本気で調べれば調べるほど神様の言葉の確かさがわかる。それが聖書であると言って間違いないと思いますね。そのようにして罪の贖いの御業が完成されたということですね。実はこのことについてですね、礼拝 あのメッセージの前に先ほど読んだ詩編の34編の中にとても印象深い、これに関わる印象深い言葉が記されているんですね。34編の20節と21節、一緒に皆さん読んでみましょうか。34章の20節と21節、はい。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってください。骨の一本も損なわれることのないようにとね、印象深いちょっと面白い表現ですよね。僕も時々これ読むときに なんとなく心にこう残っている言葉の一つなんですけれども、ある牧師がですねこの言葉を読むたびに胸が熱くなるってある本に書いていたんですね。ああやっぱり似たような人いるんだなと思いましたけども、たとえ肉体の足の骨が折れ、あるいは腕の骨が折れたとしても、この言葉を私たちは慰めの言葉として聞きたいってその牧師は書いてるんですね。実はそのようにして神様は私たちを守っていてください。私たちは神様によってそのように守られているからこそ生きてるんだってことをね、この言葉を私たちに教えてるんだ。神の御手が私たちを捉えて生かしておられるんだってことですよね。この34編の結びの言葉はこうなってます。23節、ここも書いてありますね。一緒に読んでみましょうか。これも23節、はい。主はそのしもべの魂をあがなってくださる、主を酒どころとする人は罪に定められることがない。主を酒どころとする人は罪に定められることがない。実はこれは新約聖書においては使徒パウロがローマの信徒への手紙の中でこのことを宣言しているんですね。8章の1節と2節、ここも一緒に皆さん読んでみましょう。8章の1と2、はい。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。主イエスの十字架はこの世に私たちを生かすものだ。私たちはもはや呪われない。私たちはもはや罪に定められることはない。どんな人間もイエス様の中にあるときに呪われないのだ。呪いから解放されているのだ。この約束こそがイエス様が十字架の上から十字架によって私たちに与えてくださったものだということですね。私たちは呪いから解放されている。私たちは罪から一切解放されている。それが十字架というものなんだ。十字架がはっきり私たちに伝えているメッセージなんだということですよね。呪われてないということは素晴らしいことなのです。罪が許されているということは素晴らしいことなのです。もう一つ、先ほど見た37節に引用されている聖書の言葉がね、言われてましたね。それは彼らは自分たちの突き刺したものを見るっていう言葉でしたね。これは明確に、旧約聖書にありまして、ゼカリア書12章の10節の言葉なんですね。これ読んでみますが、ゼカリア書12章10節、私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。 彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、一人子を失ったように嘆き、遺子の死を悲しむように悲しむ。彼らが自ら差し貫いたものである私。この私って皆さん誰のことですか？イエス様、はい、神様のことですよね、うん、ダビデの家とエルサレムの住民、つまり神の民である者が神を差し貫いた、神を刺し殺したってことですよね。これは重要な言葉ですね。人間の罪って何だろうか、私たちの罪っていうのは突き詰めていくと、それは神を刺し通すことだ、神を殺すことだと聖書は教えてるってことですね。もちろん文字通り神様を人間が殺すなんてことはできないんですよ。ただ人間はそうしようとする、自分が神にあろうとする、本物の神を、誠の神を、そういう意味で押しのけようとする、殺そうとする。神なんていない、神なんて関係ないと言ってどこかで嘘吹く、いい気になっている。いや、これは別に信じていない人たちだけじゃないんです。キリストを信じているという私たち自身も、自分の毎日の生活の中でもし神の御心が邪魔になったら聞かないふりをする、無視する、そういうことをしていないだろうか。もし神の御声を無視しているとしたら、それはそこで神を殺しているということになるのではないだろうか。まあこんなふうに言うとね、ちょっと大げさじゃないですかって思う人もいるかもしれませんね。そこまで殺そうとは思ってませんよってね、まあ、でもこれ人間に当てはめてみると分かるんじゃないかと思うんですが、聞かないふりをする、無視するってことですよね。私たちが仲間の誰かを無視する、うん、友達の一人を周りでみんなで無視し続ける、まあ、いじめですよね。これはその人の心を深く傷つけることであって、いや、それだけにはとどまらない、時にはその人を死に追いやることにもなるっていうことは、ここにいる皆さん誰もが知ってますよね。この国で起こっていることですよ。それはね、子供の世界でも起こっていることですよね。大人の世界はもちろんですね。ゼカリヤ書が示している罪というのはまさにこういう罪なのだっていうことですね。イスラエルの民が、神の民が神ご自身を差し貫いてしまう、神を殺してしまうという罪を犯す、それはしかし私たち一人一人にとっての罪でもあるということですね。こんなふうにゼカリヤ書っていうのは非常に厳しいことをズバッと語ってる預言書なんですが、しかし同時にこのゼカリヤ書は驚くべきことも語ってるんですね。さっき10節、12章の10節を読みましたが、その12章の10節の初めの部分でね、こうありましたね。私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐって書いてあるんですよね。いいですか。神を差し貫いた人たちに対して私は彼らに憐れみと霊の祈りの霊を注ぐって書いてあるんですよね。実はこのゼカリヤ書を読み進めていきますと、14章にはこんなことも記されています。14章まず6節、その日には光がなく冷えていてつくばかりである。その日っていうのは裁きの日と言ってもいいかもしれませんね。あるいは人間が神様を差し貫いた日と言ってもいいかもしれない。その日には光がなく冷えていてつくばかりである。神を殺したとき私たちの生活は光を失う、凍えてしまう。神を無視したとき私たちの内側から喜びが失われる、平安が失われる。しかしゼカリヤ書はそれだけを語って終わるんじゃないんですね。続いて7節以下にはこう書かれてある。7から9、しかしただ一つの日が来る、その日は主にのみ知られている。その時は昼もなければ夜もなく、夕べになっても光がある。その日エルサレムから命の水が湧き出、半分は東の海へ、半分は西の海へ向かい、夏も冬も流れ続ける。主は地上をすべて治める王となられる。その日には、主は唯一の主となられ、その皆は唯一の皆となると。不思議なことが、こう書かれてありますよね。人間は神を こう貫き通してしまう、ああ差し貫いてしまう、殺してしまう、その殺してしまう人たちがその差し貫いた方を見てですね、ああ私たちは一人子を殺してしまったんだって、そういうことに気づいて悲しむ時が来るって言われてるんですよね。これ皆さんちょっと難しいように思いますが、十字架の話だっていうことですね。私たちは神を殺します、神を無視します、聞かないことにしている、しかもそれに気づかないまま平気で生きているようなところがある。しかしそういう私たちがイエス様の十字架に出会い、十字架を仰ぐときに突然その罪に気づかされる。自分は神を差し貫いてしまった、ね、神を殺すっていうのは愛そのものであるイエス様を殺すっていうことですよね。イエス様を呪うということなんですよね。ユダヤ人たちがそうだった。しかし神様はそのような私たちを十字架によって救い出してくださる。十字架の主イエスを通して再び命の水が湧き出るようなものとして生かしてくださるということですね。わかりますか。彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、独り子を失ったように嘆き、遺子の死を悲しむように悲しむっていうのは、まさに十字架の主に出会って自分の罪を知って悔い改めてキリストを信じるようになるということなんですよね。そういう時が来る、そういうことが起こるっていうことですね。先ほど読んだ14章の8節のところには、その日エルサレムから命の水が湧き出って書いてますよね。これはまさにキリストをそのようなもので知って信じた者の内側から命の水が湧き出てくるのだっていうことです。イエス様の十字架の前に神を殺す自らの罪を知り、その罪を嘆き悲しむようになるときに、そこに永遠の命の水が湧き出てくるようになる。そのことを象徴する出来事が、実は今日皆さんと一緒に読んでいるこのヨハネの福音書の19章の中に記されているわけですね。イエス様が十字架の上でこう槍で突き通された時に何が起こったか、血と水とが流れ出たって書いてありますが、ここで出てきたこの血と水というものが象徴しているもの、これは実は昔から多くの学者たちがですね、いろんな解釈をしていて、本当にこれどれが本当なのかね、わからないようなくらいいろんな解釈があるんですが、でもはっきり言えることがある。それは血というのは何を意味しているか。これは私たちの命を罪から贖い出すというね、その罪からの贖いを意味しているということが言える。イエス様は真の過ぎ越しの子羊として十字架の上にほふられて血を流された。その血によって私たちは贖われ、永遠の死を今免れているのだということですね。そしてもう一つ、水は何を表しているか。これは清めと命を表していると言っていいんじゃないかと思うんですね。キリストの血によって贖われたものは御言葉と聖霊によって清められて永遠の命にあふれるものとなるですか。湧き出る命の水ですね。それがイエス様が十字架の上で槍に刺されて流れ出てきたというね、この水の意味するところであると受け止めてよろしいのではないかと思う。同じヨハネによる福音書の中でサマリアの井戸端でイエス様が出会った女性に語った言葉があります。ヨハネの4章の14節、この言葉を皆さん一緒に、最後ですけども読んでいただきたいと思います。はい。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。これはサマリアの井戸端で結婚と離婚を繰り返し続けていた一人の女性にイエス様が語られた言葉なんですが、しかし 今ここでこの御言葉を読む私たち一人一人、皆さん一人一人にもイエス様が語りかけている、呼びかけられている言葉であると言って間違いないだろうと思うんですね。この命の水を飲みなさい。私が与える水はあなたのうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出るようになります。これは確かな約束です。イエス様の約束ですからね。この約束をしっかり私たちは受け止めて、この約束によって生かされ、そこに神の祝福を味わうものでありたいというふうに思います。では一言お祈りをいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。